はい、皆さんおはようございます。現役サラリーマン韓国語コーチの別所隆です。昨日は韓国語カフェっていうのを、コミュニティのメンバーと一緒に開催してきました。やっぱりね、韓国語を使える環境っていうのがなかなか日本にないので、そういうのを自分たちで作っていければなと思って、いろんな活動をしてます。韓国語カフェも昨日やりましたし、勉強してる者同士が教え合うっていう教え合う会っていうのも、やってみたりとか、教えることでね、自分のさらに学問っていうか学びが深まったりもするので、いろいろとそれ以外にも活動をやってますと。で、今日ちょっと話していきたいのは、その皆さんやっぱり会話が、うまくなりたいと思ってる方がたくさんいらっしゃると。でもなかなかどうやって勉強していいかわからないとか、そういう方のちょっとアドバイスになればなと思って、継続的に勉強するコツっていうのを話していければなと思ってます。でも皆さんも、ご理解されている通り、言語の勉強っていうのは長距離マラソンみたいなもんなので、短距離マラソンのように、2、3日とか、例えば1ヶ月とか集中的に勉強するっていうのが意味はなくはないんですね。もちろん意味はあるんですよ。ただし、その長い目で見た時にあんまり効果がない。で、その効果が、ないって言ったらですね、効果が少ないって言った方がいいですね。で、なんでかっていうと、言語っていうのは終わりのない学び、生き物なんですね。なんで、そのある一定以上勉強したらいいとかいうものではないんですね、基本的に。ずっと勉強し続けなければいけないと。そういう分野だからですね。で、皆さんも、継続的に勉強した方がいいっていうのはもう分かってると。でもどうしていいか分からない。モチベーションが下がる。使う場所がないとか、いろいろとあると思うんですよね。で、継続的に勉強するコツ、もちろんいっぱいあると思うんですよ。人それぞれ。で、僕は大きく2つに分けてます。で、1つは、その勉強せざるを得ない環境に、身を置く、そういう環境があるか。で、2番目が楽しんでるかどうかですね。で、1つ目っていうのはすごい分かりやすいですね。例えば僕の場合は、2004年に、韓国語ほとんどできなかったですけど、韓国に留学しに行ったと。となると周りがもう日本人そんなにはいなかったんで、語学留学自体はいましたけどね。韓国語基本的にはコミュニケーションの、主軸メインの言語になりましたと。で、さらに大学に入った時は、授業の内容、あとはレポート、発表、全て韓国語。で、さらに、僕の場合は、ちょっとあれですよね、実費で行ってたんで、奨学金とかもらったりしなくちゃいけなかったので、学校の点数っていうのもすごい重要だったと。となると、先生が言ってることをちゃんと理解しなくちゃいけないと。細かい話は置いておいてですね。そういう、やらざるを得ない環境に身を置くっていうのが続く秘訣の一つ。で、ただしこれデメリットっていうか、短所もあってですね。短所としては、やらない環境から一歩外に出ちゃう。例えばですけど、日本に帰ってきたとしましょうか。した場合に、果たしてその人が継続的に勉強するかとなった時に、ここちょっとクエスチョンマークがつくんですね。なんでかっていうと、もちろん自分から一歩足を踏み出して韓国に行ったっていうのはすごい能動的なアクションだったと思うんですよ。でも環境、周りの環境に影響されて勉強を続けたってなると、その瞬間は受動的なんですね。で、その環境がなくなった時に勉強できるかって言ったら話が別なんですよね。で、多分それでできなくなるっていう人が結構いると僕は思ってます。例えばですけど、僕の場合もそうだったんですけど、留学してる間はもう本当ずっと勉強してましたね。じゃあ帰ってきた後に日本で韓国語そんなに使う必要も性もないとってなった時に、勉強するかって話なんですよね。で、ここで、継続的な勉強をやめちゃうっていう人もいますね。僕でしたけどね。そういう時に、環境ってね、やっぱりそのちょっと強制力が働いちゃってる分、強制力が外れるとやらなくなるっていうのがちょっとデメリット。じゃあ、でもせっかくそこまで韓国語を伸ばしたのに途中でやめちゃうっていうのはすごいもったいないじゃないですか。っていうか僕はそれですごいストレスだったんですよね。 で、まあ、自分から何かやればよかったんですけど、まあ、やるようなその考えも及ばなかったんで、まあ、何かないかな、何かできないかなと思ってずっと日本で何年も無駄にしたっていうのが、まあ、僕の韓国語の学習の歴史ですけどね。でなった時にその強制力を働かせるプラスやっぱそこに何か自分の楽しさっていうのを見出してるかどうかっていうのがすごい大切ですね。もうむしろ大切さが超大事でしたと今は僕は思ってます。でそのやっぱりその楽しいことってみんな勝手にやるんですよ、まあ、YouTube 見たりとか好きなアイドルの、歌詞を訳したりとか。でその楽しさっていうのとどんだけ自分の学びっていうのを絡められるかっていうのがすごい重要であり、それがある意味大人の人たちに必要な学びの方法だと僕は思ってます。で一応冒頭で僕今言ったか言ってないか覚えてないんですけど、まあ、昨日あの韓国語で韓国語カフェみたいのを開いたんですね。でまあ自分にとっても新しい挑戦だったし、なんていうかな、その昨日はほとんど韓国で話してないですけど、それでもやっぱりその韓国語と関係がある興味の、共通した興味を持っている人たちとコーヒーを飲みながら、もう勉強じゃないですけどね、ほとんどね、そうなってくると勉強じゃないんだけど、コーヒーを飲んだりとか一緒に話してた時に、あ、すごいやっぱり楽しいと思えてる、僕は少なくとも思ったし、来てくれた人たちも思ってくれてたみたいなんですね、どうやら。でまた開いてほしいと。でそこの中でまずは楽しさから入るわけですよ。で楽しさから入って、じゃあそうやって一緒にいたら楽しいメンバー、楽しい雰囲気の中で韓国語を使っていく。例えばじゃあ次回からは、1時間は韓国語しか使っちゃダメのタイムにしましょうかみたいな、まあ、ちょっと僕のフリートーク会と絡ませるみたいなイメージだと思うんですけど、みたいな感じでやってって、で少しずつその韓国語も楽しく勉強する。で僕は僕でやっぱり8年間ぐらいずっと、8年間はちょっと言い過ぎですね、少なくともですけど5年間ぐらいは韓国語を、まともに使う機会がなかった、まあ、妻との会話以外ですね、がなくても全然勉強してないんですよ、まあ、てか、うん、してないですね。勉強してない期間で言ったら8年間勉強してないんで、もうすごい実力も落ちてるんですけど、でただ最近はやっぱりこうやって、まあ、僕の場合はその活動を通してみんなに会ったりとか、僕が勉強した内容をみんなに、シェアしたりとかがすごい楽しいんで、そういうことをするとやっぱり、あ、ちょっと勉強しようかなと思うわけですよ。でそういうやっぱり楽しさって絡ませれるっていうのがすごいその大切で、そのやっぱ勉強すると疲れるんですよ、すごい単純に。なんで昨日の韓国カフェの場合はもうほとんどお休み、ちょっと息抜き、僕からするとあの要はもう韓国語の勉強とか一回ちょっと置いといて、とりあえず美味しいコーヒーをそういう興味のある人たちと一緒に飲みましょうみたいな感じでやった時に、やっぱりちょっとホッとするっていうか、要はもう短距離走みたいにダッシュするのが全てじゃないです、本当に。でまあツイッターでも僕あげたと思うんですけど、そのアフリカのことわざかな、で要は長く生きたければ、長く走りたければみんなと行け、で早く走りたければ一人で行け、順序が逆だったかもしれないですけどっていう言葉があるんですね。でそれ確かに本当にそうだなと思って、で言語っていうのはさっき言った通り長距離走で、コミュニケーションツールなんで、一人で使えるっていうのは結構そのメリットが半減すると僕は思ってる。やっぱ誰かと意思疎通をして何かをするとかっていうためのツールなんでね、コミュニケーションのツールっていうのは、まあ、一人だったら言語いらないんで、そもそもってなった時に、やっぱりみんなとどれだけ楽しみながら長く歩けるか、でやっぱ長く歩こうと思ったら楽しむっていうのがやっぱり前に出ないといけない、勉強じゃなくてですね、っていうのがすごい重要だなと思ってます。で皆さんの中でもね、多分こう一人で勉強したりとか、もしくはその学校だけで勉強する、一人の人はテキストで、学校の人はまあその強制力が効いた空間でテキストでと、楽しんでますかというところですね。僕は独学でやった時にそんなに楽しくはなかったです。だって、なんかよくわかんないんですもん、伝わってるかとかもわかんないしね、教えてくれる人もなんか、いなかったんで僕の場合はね。なんでそういう環境でちょっと、楽しさ ていうのを実感できない人は一歩そこから外に出て、何でもいいと思うんですよね。自分の好きなことから入ってもいいし、もしそういうのがよくわからない人は、まあ、僕のそのカフェとか、あとは勉強会とかフリートーキング会とか、まあ、使う環境を作ってるんで来ていただければ、その辺も当然アドバイスするし、他の人たちの様子を見るっていうのもすごい勉強になると思うんですよね。まあ、ラジオとかもやってますからね。なんでそういうふうにちょっとそのどうしてもね、日本人の人たちってすごいちゃんとやっちゃうタイプの人たちが多いんで、その勉強に偏るんですよね。テスト勉強みたいな。それよりも本当に、長くやりたいんであれば、それもやりつつ、なんかちょっと息抜きもしつつ、楽しみつつっていうのがすごい大切だと思ってます。はい、10分過ぎましたね。はい、こんな感じですね。まあ、今日も取り留めのない話をずっとしちゃったんですけど、まあ、少しでも皆さんの韓国語の勉強の役に立てばと思ってます。はい、最後までご清聴いただきありがとうございました。